77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。今日は2月14日ということでね、バレンタインデーなので、まあ今日はね、テーマはね、バレンタインといえばチョコなので、カカオ豆をねテーマにお話したいと思うんですけれども、まあその前にですね、最近皆さんどうですかということでね、まあ私の最近のお話もねしたいと思うんですけれども、まあ私ね、先週お話したようにね、私厄年になりましてね、今年ね翻訳なんですよ。はい。でね、まあ厄年ってね、あんまりねこう今までね気にしたことなかったんですけど、でもね今年に入ってね、お店をやって創業以来初めてで、コロナでね、お店を休むっていうね、まあ、そういうことがありましたしね。でね、転んでね、顔に擦り傷を作ってしまうというね、まあ、そういうね出来事がねちょっと連続して起こったので、あ、これはちゃんと厄払いしないといけないなということで、で、ついね、まあ、収録時点での昨日ですね、お払いに行ってきたわけなんですよ。はい、ね、まあ、行ってきたのが、建国記念日ですね、建国記念日2月11日ですねに、長崎市内の、諏訪神社っていう、神社があるんですけど、まあ、そこに行ってきたわけなんですけれども、なんかね、たまたまねお祓いをするのにめちゃくちゃいい日だったらしいです。はい、ね、私知らなかったんですけど ほら結婚式とかでもあるじゃないですか、ね、結婚式とかね、で、大安とかね、友引きとかそういうのあるらしいんですけど、なんか、まあ、それのね、そういう系がなんか3つぐらいね重なってる日だっていうことで、なんかすごいいい日なんですよみたいな感じでね、諏訪神社の人が教えてくれました。はい、まあ、だからね、まあ、たまたまね行けるからって行こうって思ったんですけど、まあ、ちょうどねすごいいい日にお祓いできたんで、厄も払ってね、そしてね、膝の埃も払って明るくね、41歳ね、過ごせるんじゃないかななんて、まあ、そんな風に思ってます。厄払いってねどうですか ね皆さんね してますかね。まだね厄とかじゃない人もねいるかもしれないですけどね、はい、でもなんか調べてみたらね、なんかこの男性のねなんか厄入りっていうのね、なんか、2歳か3歳くらいの時にねなんかあるみたいなんでね、だから一応ね、男性はね、ほとんどの人がね、こう役をねこう経験しているということにね、まあ、一応はなるんだと思います。ね、まあ、ね、2歳とか3歳でね、役とかね、気にしたことないかもしれませんけどね。はい、でもなんかそうみたいです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、役払いしたわけで、ね、でね、顔の擦り傷もね、まあ、1週間くらい経ってからね、もうすっかりね、もう全然わからないくらいになって、ね、お医者さんが言うよりもね、早く治ったんでね、まあ、よかったということなんですけど、まあね、役払いをしたのをね、まあ、きっかけに自分でねちゃんと気をつけながらやっていこうみたいな、そんな感じで思ってます。はい、なんか今まではね、自営業でね、まあ、いろんな仕事をしてるんで、なんかとにかくねこう頑張ってね、こうがむしゃらに働くことがねいいことってね、まあ、そんな風にね思ってやってたんですけど、まあ、確かにね、まあ、頑張ることはねいいこと には変わりないんでしょうけどね。でもね、持続可能じゃないといけないですからね。はい、なんか持続できるようにねやっていきたいななんて思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もね2月14日バレンタインのなやラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、皆さんねどうですかね、バレンタインってね、なんかやったりします？はい、まあ、私はね、まあ、お店やってるんでね、バレンタインの、まあ、特別メニューみたいな、そういうのをね、まあ、作ってみたいな感じでねリクエストがあったりするので、まあ、去年からねお店のねバレンタイン特別メニューをね作ってるところなんですよ。はい、で今日はねなやラジオでねちょっとね初めてのね試みということでね、実際にねお仕事をしながらね収録っていうのをね今まさにやってるところです。でね今ねお鍋に火をつけるところです。はい、今ねお鍋に火をつけました。はい、でこれ何をしてるかっていうと、チョコレートをね今から湯煎するところなんですよ。で水を張ったねお鍋にチョコレートのボールを入れれるように、で今ね火をつけたところです。 でね、今日作りたいのがね、ベルガモットね、ベルガモット自分たちのね、あの開拓地でね、育ててるやつですね。あれを使った、あのね、ちょっとね、あの、柑橘がね、あの、ふんわり香ってビターなチョコレートっていうのをね、作りたいんですよ。はい。で、今ね、実際ね、ちょっとね、チョコレートとかね、生クリームの配分をね、変えながらね、いろいろ作ってるところなんです。はい。なので、今からね、この作、あの、ゼロから作り始めますよっていうのじゃなくて、今までね、もう何回かね、作ってみたんですね。去年もね作ってみました。去年はね生チョコじゃなくてね、こう普通のねチョコ、ね、あのビターチョコミルクチョコに、ね、ベルガモットの、果汁と果皮を入れますっていうね、まあ、そういう感じで作ったんですけど、それねすごい美味しかったんですよ。はい。ですごい美味しくて、で配分もねすっごい良かったんですよ。でお客さんにもね喜んでもらえたんです。なんですけどね、良くなかったというかね、来年は改善したいなと思ったところがあって、それがね、あのね、硬さだったんですよ。はい。あのね、まあ普通のね、まあチョコで作ったんで、まあ全然良かったんですけど、あのね、生クリームとかをね、全然入れてなかったので、なんかね、もうすごいカチカチだったんですね。はい。で、カチカチでね、でもね、歯でね、パキッて割りながらね、食べたらね、すごい美味しいんですよ。味はね、すごく美味しいんですけど、でもね、やっぱ形ですよね。はい。形がね、もうバットみたいなところで冷やしてから、でそれでね、あの包丁でカットしたんですけど、なんかね、あの変な感じでねカットされちゃったりとかするのがすごい多かったので、なんかね、あのちょっと形が変でもね、お客さん喜んでくれるんですけど、なんかね、あんまりにもね、へんてこりんな形でね、こうピシッと変なひびが入ってしまったりすると、それはねちょっとお客さんに出せないなということ で、なんか無駄も結構出たんですね。なので、今年はね生チョコで作りたいなと思ってるんですよ。でもういろんなね配分で試してみてるんですけど、今ね試してる配分が、あんまり柔らかすぎない配合っていうのでね、今やってるとこです。はい。なんかね、もういろんなねやつ試してるんですよね。はい。でまあうまくいったりねいかなかったりしながらやってるんですけど、まあ私ね、今こうやってね飲食店させていただいてますけど、未経験でね飲食店やってるので、なんでなんかね、分からないことがねすごいいっぱいあるんですよね。はい。だからね、こんな感じでね、実際にね、いろいろやりながらです。はい。で、今ね、鍋、お鍋のね、に、こう、ふつふつとね、泡ぶくがね、立ってきたところです。はい。で、あ、そうだ、すっかり忘れてた。あのね、こうやらなければいけないのがね、まだあるんですよ。それがね、ちょっと待ってくださいね。はい。はい。こちらですって言ってもね、ラジオで見えないですけどね、今ね私の手元に、ね、板チョコがあります。でこれをね、パキパキと割っていこうと思います。はい。パッケージを開けてね、はい、板チョコをね、もう最近ね、もうスーパーでね、何枚も買うんですよね。はい。でね、もう最近はなんかなんとも思われないですね、男性がねチョコをねバレンタイン前にね買ってもね、なんかね別にもう最近関係ないですもんね、多分ね。ね、どうですかね、皆さん、ね、男性もチョコを、ね、プレゼントしたりするんですよとかね、手作りしたりするんですよとか、多分なんかもう多分なんとも誰も思わないんじゃないかなと思いますけどね。なんか前はねちょっと違いますよね。わざわざねなんか逆チョコとかね、なんかそんな名前が付けられてたぐらいですもんね。今多分もう逆チョコとかそんな名前すらなんかないんじゃないかな。どうなんでしょう、今でも言われてるんですかね、逆チョコとか友チョコとかね、なんか言われてましたよね。ね、皆さんどうですかね、贈り物とかしたりしますか。ね、まあ、チョコ以外にね贈る人もいるかもしれないですけど、まあ、私はね、こうやって自分でね育てた柑橘とかでなんかチョコとか作ったりするのがお店をやる前からちょっと好きだったので、なんでね、なんか友達とかにね、プレゼントしたりしてましたよ。なんでくれるのとかね言う人もいましたけどね、作るのが好きなんでっていう感じでやってました。はい。で今日も生チョコがうまくできたら、これが、バレンタインのですねお店の特別メニューになるって感じですね。放送される頃にはね、ちゃんとレシピというかメニューが完成してるんじゃないかなって思います。はい。でまあじゃあ、バレンタインの特別メニューはこれ以外ないのということなんですけど、これ以外にもあってね、ベルガモットこれもベルガモットは共通してるんですけど、ベルガモットねブラウニーがねあるんですよね。美味しそうと思いませんか。はい。でちなみにこのブラウニーはね、開拓地のベルガモットが使われてるんですけど、こ これはね、私 がね作ったわけじゃないんですよ。これね、仲間と一緒にね、一緒に作ったものです。はい、でその仲間っていうのがね、まあ、そのうちね言おうと思ったってなんですけど、農家バーナーや私一人でやってるんですけど、やっとね仲間がね登場したんですよ。はい、でその方はねずっとね飲食店で働いてきたよっていう方で、まあ、イタリアのね飲食店で働いてきた方なんですよ。はい、でその方と一緒に、農家バーナーをねやっていくっていうことに、ね、なったわけなんです。はい、で、ね、その方はね、農家バーナー屋で何をするかっていうと、お昼のね担当をしてくれることになりました。はい、やっとね仲間ができましたよ。はい、で、ね、まあ、でお昼の苗が、本格的に始動するのが、今度の4月1日からね、農家バーナーお昼から営業するってい いう感じになるので、私がね夜を担当して、その人がお昼を担当するっていう感じで、役割分担しながらやっていくっていう、まあ、そんな、感じ になっています。はい、でまあそんなね感じで話してたらね、今ねお湯がね沸いてきたのでね、いよいよね湯煎の準備がね整いましたよ。はい、でうわ、これなんか収録しながら収録しながら実際に作業するというちょっと初めてのことなんでね、なんかちょっとねちょっと挑戦なんですけどね、お聞き苦しいところがあってすいません。はい、これ前から言われてたんですよ。なんかね、収録しながらなんか仕事してみないみたいな感じでね、お客さんからも、ね、言われてたんで、今日初めての挑戦です。はい、初めてなんでね、ちょっとうまくいかないところもあるかもしれませんけど、すいません。はい、で今ねこうしてね、湯煎の準備が整いましたので、ここにねチョコレートと、ベルガモット、ね、ベルガモットはねもともとね、コンフィチュールにしてからねもうグラニュー糖で煮たものがあるので、それをねこう一緒にね混ぜてね溶かしていきます。おすごい、なんかねもうすぐ溶けていきますよね。えうわーすごいな。うん、で溶かしているのは、ミルクチョコレートとビターチョコレートを半々くらいに、でまああともちろんベルガモットとね、ベルガモットとそれと生クリームですねを混ぜたものを今溶かしていっているところです。はい、これがねちょうどね絶妙なね硬さになればいいんですけどね、何が難しいかというとね、レシピ通りにいかないところなんですよ。レシピ通りにいかないというのは何がレシピ通りにいかないかというと、ベルガモットのコンフィチュールを入れた、ね、生チョコっていうのがレシピがドンピシャなものがねどこにもないので、インターネットとかねネット検索してもないので自分でやらなきゃいけないんですけど、やっぱりねこう柑橘の酸味とかがねによって固まりやすさと固まりにくさっていうのは変な話ですけど、要は固まりやすさがね全然違ってくるわけなんですよ。はい、でこのレシピ通りにしようかなと思って、このぐらいの硬さかなと思ってやってもベルガモットのせいで全然固まらなかったりとかね、まあ、あとはね、じゃあこの辺ちょっと変えてみようって言ってね自分で変えてみたら、そしたらね今度はカチカチになったりとか、そのあたりがね結構難しいです。はい、でまあ難しいとは言っても、まあ、何回かやって正解を見つければその通りにすればいいので、まあね正解を見つけるまでのことなんですけど、まあ、それがね今ちょっとね時間がかかってるかなって感じです。はい、で今ねこうどんどんね溶けていってるところなので、今ねボウルの中でね今、かき混ぜてね滑らかにしていってるところです。はい、ベルガモットがねこう一箇所に固まったりとかね、あとまあチョコレートのダマができたりとかね、まあ、そんなになったらいけないので、なので今ね、まあ、こうしてね丁寧に、なんか滑らかにねするようにこう混ぜ混ぜしているところです。はい、この混ぜ混ぜタイムになったんで、なんか特にもう変化がなくなってきたんですよ。はい、チョコレートが溶けてきましたよみたいな、ね、そういう実況がねあんまりねできなくなってきたので、これ話しましょうかね。カカオ豆のねこう毎週恒例ですよ。毎週恒例何かの植物っていうのね、今ちょっと私ねウィキペディアの印刷してね手元にあるところです。じゃあウィキペディアを見ながらねお話していきたいと思います。最初のページ ありますね。カカオはアオイカの常緑樹であるって。アオイカって、ね、あんまり苗ラジオで登場しないですよ ね。オクラがそうだったかな、うん、なんかねなかなか登場しないです。でもオクラと ね、カカオってなんかあんまり似てないように思えるんですけど、ね、似てる部分があるのかもしれませんね。はい、で、分類の、ね、体型によっては、ね、青切り科にもう分類されるらしいです。青切りっていうのはちょっと分かりますね。はい、カカオ豆ね、これ私もね、南米のジャングルに行った時に、ね、あの見たんですけど、なんでしょう、まあ、結構ね、でかい木なんですよ。はい、でかい木 でなので、青切りみたいに、ね、なんかすごいね、こうでっかく育つっていうので、なんかちょっと似てるような気がします。はい、まあ、共通点そこだけかという感じなんですけどね、まあ、そんな感じでね、似てるような気がします。はい、はい、で、学名ではね、カカオ豆ね、神の食べ物っていうね、なんかそんな風に言われてるみたいですけど、あ、でもこれはね、神の食べ物ってね、多分これはね、まあ、学名なんでギリシャ語で記されてますけど、これ多分アステカの人たちの風習から来てるんじゃないかなと思います。はい、アステカの人たちってね、このカカオ豆をね、すごいね、神聖なものとしてね、育ててたわけなんですよ。育ててたでしょうね。育てて、そしてたしなんでたわけなんですよ。はい、でこれね、どんな風にね、アステカの人たちがね、カカオ豆をね、特別なものにしてたかっていうと、なんでしょう、王様とか、あとアステカの人たち、神官ってね、神に仕える人たち、あの人たちがね、こうめちゃめちゃ偉かったわけなんですけど、王様とか神官が食べるものっていう感じでね、まあ、そんな風にね、こう位置づけられてたんです。あ、はい、で正確に言うとね、食べるものじゃなくて飲むものです。はい、だから甘くなかったんですよね、一番最初にカカオ豆をたしなんでた人たちは。こういうね、なんかチョコレートみたいにね、こうスイーツじゃなくて飲み物としてね、結構苦かったみたいです。はい、苦いね、飲み物としてね、飲んでたみたいです。で、チョコレートってね、なんか覚醒作用があるみたいなね、そういう風に言われるじゃないですか。はい、まあ、なんだろう、なんかね、何の成分でどういう効果があるって、なんかちょっとそこまではね、分からないですけどね。だからでも、こうもしかしたらね、コーヒーを飲んだ時みたいな、ああいうちょっとね、こう嬉しい気持ちとかね、こう高揚感とかね、ああいう感じ をもしかしたら神聖なものとして、こうアステカの人たち、楽しんでいた、大切にしてたのかもしれませんね。はい、あとはね、ものすごくね、頑張った戦士、ね、戦士とかがこのね、カカオ豆っていうかね、チョコレートをこう飲んでもいいっていう風にされてたみたいですね。はい、ね、なんかあの人たちの文化ね、もう途絶えちゃってるんですよ。途絶えちゃって、で、まあ、どうしてかっていうと、征服者たちがね、全部ね、それをね、なくしてしまったわけなんで、だから分からない部分もあるんですよ。はい、分からない部分もあって、そしてまあ、スペイン人たちがね、まあ、文化をもう全部壊しちゃったんですけど、そのスペイン人たちが当時見聞きして、たまたま記しているものとかにぐらいしか記されてないので、だからね、アステカとかね、マヤとか、マヤはまあ滅ぼされたわけじゃないですけどね、アステカの 文明のね、特徴っていうのがね、なかなかね、正確なものがね、わからないんで、なんか気になりはしますよね。はい、なんかアステカの文化が今でも残ってたら、なんか面白かったかなというふうには思いますね。はい、まあ、生贄とかね、そういうやっぱ物騒な文化もありますけど、でも、まあ、文明ってね、まあ、いろんな文明が側面があったと思うんですよ。だからアステカのね、文明がね、今でもね、残っていて、そして、アステカの人たちが今でもね、こうアステカ人として生きてたら、どんな世界になってたろう、だろうなっていうのはね、まあ、こういう仕事をやってるとね、すごい思いますね。はい、まあ、私だけかもしれないですけどね。はい、まあ、そんな感じでね、やっていってね、今ね、ちょうど優先が終わったところです。はい、どうですか、今日のナヤラジオ、臨場感ありますか？いいよって言っていただけたなら、これからもね、まあ、毎回じゃ、まあ、無理ですけど、こんな感じでやっていきたいなと思います。はい、で今やろうとしているのがね、湯煎してね、まあ、ちょうどね、溶けて滑らかになった、チョコレートを、はい、バットに入れていきます。はい、でバットに入れていくんですけど、はい、これね、冷えるまでね、結構時間かかるので、ナヤラジオで完成しましたとかいうのはね、ちょっとお見せできないんじゃないかななんて思うんですけどね。まあそれでもね、まあお見せできるというか、まあ、見せることはできないか、お話できるかなって、どうなのかな、はい、ちょっとね、 わからないですけど、新しいスタイルでねやっていきたいと思います。はい、じゃあね、今ねバットにね、クッキングシートを引いたところです。
はい、
で結構ね固まりやすかったりするので、私はねここにねさらにねココアパウダーをまぶすんですよね。はい、粘り気がねすごい出てしまった場合ってなんかくっついてしまって、でそのくっついたやつをね、またなんか別の型に移してとかいうのがねこう非常に困難になってしまうので、で今こうやって、移したところです。ココアパウダーをまぶしたところです。はい、でそこに、はいはい、チョコレートをね流し込んでいきます。はい、流し込んでいきますよ。はい、今ね、はい、今ちょっとねドロドロドロって感じでね流れていってるので、それをねヘラとね、ヘラとなんでしょう、フライ返しのようなねものを駆使して、そして無駄がないように入れていきました。はい、でこれをね冷蔵庫でね、ぐらいかな、1時間じゃね固まらなかったりするんですよね。1時間じゃ固まらないのに、まあ、2時間くらいですかね、やってみてからっていう感じなんですけど、まあ番組のね尺とかを見ながらね、皆さんにねお伝えしていきたいなと思います。まあ来週、報告は来週になるかもしれませんけどね。はい、実際に食べてみたいよっていう方はね、農家バーナーに来てみてください。はい、はい、今ねトントントンって聞こえるじゃないですか。はい、これはねバットにね乗せたね、チョコレートをこう平らにしているところです。はい、あとねヘラ、シリコンのねヘラでねこうやってある程度ねこうやって伸ばしながら伸ばしながら、伸ばして、そしてトントントンとやっていきます。はい、果たしてどうなるのでしょうか。はい、まあね、まあどうなるのでしょうかって言ってもね、こうやって、まあ、トントントンとするんですけど、もうね何パターンか作ってるので、だからね大失敗するわけではないことは分かってるんですよ。はい、まあ多分ね、まあまあうまくいくと思うんですけど、まあ、それでもね、まあ、こんな風に何パターンも試すのは、ね、どの配合でやるのが、まあ、一番ね、いいのかなっていう、まあ、そういうね、感じでやってるところです。はい、で、はい、はい、今ね、はい、聞こえますか？今ね、紙のね、こうシャカシャカシャカって音が聞こえてると思うんですけど、まあ、これね、まあ、どうってことないんですけど、バットに敷いた、クッキングシート、ね、クッキングシートの端っこのね、こうピロピロってなってる部分を切ったところです。はい、そしてこうトントントンとして、はい、トントントンって、はい、ちょっとうるさくてすみません。トントントンとして、そして、端っこを整えたら、はい、完成ではないですけどね、完成ではないですけど、あとは冷やすだけというふうになりました。はい、で、まあ、ちょっとね、粗熱を取ったらね、冷蔵庫に入れて様子を見ます。はい、という感じですよね。ねえ、こんな感じでね、ね、チョコレート今作ってるところですけど ね喜んでもらえるかな。ね、ほんとね、お店やっててね、なんかね、こうお店に来た人が、ね、食べてね、こう美味しいってねやってるのを見るのね、ほんとね、ね、嬉しいですよ。なんかね、まあ店やってるんでね、お客さんがたくさん来るときとかね、あんま来ないときとかもありますけどね、それでもね、なんかね、まあ、作ったものを嬉しいって言ってもらえるのね、美味しいって言ってもらうのは、まあ、全て満たされるくらい嬉しいですよね。はい、まあ、うちでもね、まあ、晩ご飯作ってね、まあ、子供たちに食べさせたりとかねしてるんですけどね、子供たちね、なんかね、なんかそんなにね、こう、まあ、素直っちゃ素直なんですけどね、なんか子供の口に合うものじゃなかったらね、なんかね、美味しい美味しいってね、あんま言ってくれないんですよ。ね、これやだみたいな感じでね言うんですよ。ね、お父さんが一生懸命作ったんだぞみたいな感じでね言いたいんですけどね、でもね、なかなかね、そうは理想と違うんですよね。はあ、この間もね、子供たちが喜ぶようにってね、こう栄養があるようにって思ってね、こうね、鶏肉とお野菜がたくさん入った炊き込みご飯を作ったんですよ。はあ、でね、前回ね喜んだからと思ってね、炊き込みご飯を作ったらね、ふりかけご飯が良かったとか言われるわけなんですよね。ね、まあね、結構ショックですよね。まあ まあ、それでもね、まあ、やめるわけにはいかないんでね、毎日ね一生懸命ね作ろうかななんてね、そんな風に思ってるところですけどね。はい、というわけでね、はい、できました。もう、はい、あとはね冷蔵庫に入れるだけです。はい、っていう感じでねできたんですけれども、はい、まあ、30分くらいあればね、このね仕事も作業も終了するんじゃないかなみたいな感じでやってたんですけれどもね、はい、もまだねもう少しね時間があるみたいなので、今ねニュースになってるねお話もねしたいかなと思います。はい、ナイラジオでもねたびたびね、たびたびというかもう結構お話したんですけれども、ね、有機野菜ね、有機野菜についてね、あの品川区の方でもねちょっとね動きがあったみたいです。はい、東京都品川区でね、学校でね学校給食の野菜を全部有機にしようっていうね、まあそういうのをね、品川区長さんが言ったことがですね、テレビ新聞でね報道されて、で話題になりました。はい、で新聞ではねなんかこう すぐ頑張ってますねみたいな感じでね、こういい感じでね報道されたんですけど、でもねそれ やっぱねこう報道がね大きく報道されたので、だからまあ、詳しい人とかの、ね、目にも、ね、たくさん止まるようになりまして、で税金使って、給食を全部有機野菜にするのってそれどうなのみたいなね、まあ、そういう、ね意見が、ね、結構出ました。はい、なので、ね、インターネットの、ね、SNS を見ると否定的な意見がやっぱ多いですね。はい、で私も、ね、結構、ね、繰り返し言ってるところなんですけど、学校給食ってね、まあ、学校給食まあ、一番大事なのは子どもたちがね安全で美味しい、ね、ものをねお腹いっぱい食べることが、ね、一番大事だと思うんですよ。はい、で、まあ、それがね、まあまあ、今ね、いろんな人たちの、ね、努力のおかげでね、それがね成り立ってね、まあ、難しい部分もあるんでしょうけど、そうやって成り立ってると思うんですよね。はい、でそれに対して、でも勇気じゃないよねっていう風な感じでね、言うのはね、自分はどうなのかなというふうに思いますし、それをね、まあ、でもどうしてもねこう有機野菜にしたいっていうのはね、まあ、それはそれでね、まあ、そのね自治体のね自由だとは思うんですけれども、必ずねそれにくっついてるのがね安心安全有機野菜っていうねフレーズがねくっついてるので、それがいけないと思うんですよ。はい、というのは安心と安全ってまあもともと別物ですっていうのはあるんですけど、安全性っていうのはね、なんとなく自分がそう思うからっていうので安全かそうじゃないかっていうのは言ってはいけないので、でなので、まあ、やっぱりね、こっちの方が安全ですとかが嘘になってしまう。はい、でしかもね、その嘘に基づいて税金を使うっていうのは、それはやってはいけないことでしょっていう意味で、安心安全オーガニック給食っていうのに、私はね、それは違うよっていうふうにね、誤りですっていうふうに言ってる理由です。まあ、反対してるっていうよりはですね、誤りですっていう感じですね。はい、まあ、本人たちがいいって言ってるのかいいじゃないかというのではね、まあ、そうなのかもしれないですけどね。はい、でもね、間違った情報が、ね、広がるとね良くないので、まあ、こうやってね、まあ、農業や食に関する仕事をして、そしてそれを発信する仕事をしている、コミュニケーションする仕事をしているっていう私からしたら、やっぱりね情報をねそれに対してこう発信する、まあ、義務があるかなというふうに思ってます。まあ、こうやってね公共の電波を使わせていただいているっていうのもありますしね。はい、っていう感じです。はい、まあ環境のことをね、考えるきっかけとしての、オーガニック給食っていうんだったら、まあ、いいかなとは思うんですけどね。まあ、でもとは言ってもね、今のね小中学校のね先生方にねこうさらにね負担のかかるカリキュラムを追加するのは、それいいのかなというような気持ちもしますね。はい、というわけでね、今日はねちょっと違うスタイルでやってきましたが、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓司でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。